知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオから秋田久美子がお送りしていく知得一宮。今回は博物館特集展示コーナー、没後80年森半一山水の美について、一宮市博物館学芸員の杉山さんにお話を伺います。杉山さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずこの展示の内容の前に、森半一とはどのような画家なのか教えていただけますか。私実は知らなかったんです。
そういう方多いと思います。
そうなんですね、
はい、この森半一さんはですね、はい、1848年にですね、一宮市島村に生まれて、1940年に亡くなられました。とても長生きで方でした。
そうですよね、はい。
でお父さんはですね、森加助さんっていう方で、
はい、
実はですね、この加助さんは島村で文楽を始めた方で、
はい、
今これ市の無形文化財になっているの島文楽ですね、
はい、有名ですもんね、はい、
それを始めた方です。その方の加助さんのご長男がこの 森半一さんです。
そういった方なんですね。
はい、でこの半一さんはですね、33歳でも家督を弟さんに譲られて、
はい、
43歳の時にですね、岐阜に移られたと言われています。で、詩文とかですね、あと絵画学びまして、
はい、
京都で南州画っていうのをですね、学びました。
南州画ですか。この南州画っていうのはどういったものなんですか。
はい、中国の方でですね、北州画、南州画ってありまして、はい、で北州画はですね、割とこう、正統派っていうかですね、宮廷とかで活躍するような画家の流派で、
はい、
この南宋画っていうのはですね、どっちかっていうと文人って言ってですね、官僚をこう引退したりとかですね、あとこう趣味でこうやられるような描かれるような、そういった流派でして、はい、ですからちょっとこう、なんて言いますか、例えば日本だと狩野派とかですね、はい、そういう非常にこう大規模でですね、本当にこうずっと、いろんな流派先生について学ぶっていうよりは、はい、こう悠々自適に、楽しむっていうようなですね、そういうふうな感じで、日本だと南画ってよく、呼ばれている、そういった
南画ですか、
はい、流派です。
じゃあ、はい、割と柔らかい感じの絵が多いと思っていいんですかね。
そうですね、親しみやすいものが多いかもしれません。
そうなんですね、
はい。まあ、そういうふうですね、南州画をですね、収めてですね、いろんなこう展覧会に、書かれて、で、満田はですね、岐阜の方でずっとですね、絵をですね、描いていらっしゃったというふうに伝わっている画家です。
そうなんですね。もともとは一宮の島村で生まれたんだけれども、はい、ずっと岐阜にいらっしゃった。
そうですね、後半生は岐阜の方
に。なんですね。
はい、
でこの森半一さんの絵がずらっと展示をされるということなんですね。
はい。で、あと実はですね、この半一さんの弟さんも、はい、絵を描いてらっしゃって、
弟さんも絵描きさんなんですね。
森半景と言いまして、
はい
はい、半分に景色の景、あるいは半分に、渓谷の景、
渓谷の景、
はい、と描いたり、はい、するんですが、この半景さんもですね、絵を描いてらっしゃって、こちらの博物館に何点かありますので、はい、今回は半一さんがメインなんですけど、半景さんの作品も少し出品しております。
そうなんですね、
はい、
兄弟の絵を揃って見られるということなんですね。
はい、
まあ、それぞれもちろんね、画風なども違うでしょうし、では詳しく展示内容はどのようなものなんでしょうか。
はい、今回ですね、没後80年森半一山水の美っていうですね、
はい、
タイトルで、山水の美っていうことで、主に山水画をご紹介しております。
山水画、なんともこの優雅なイメージがありますけれども、はい、 どんな絵があるんでしょう。
はい、今回ですね、一つ目玉なのが、はい、初出品なんですけど。
初ですか。
はい、初めて公開してるんですけど、ハイツさんが晩年に描かれた四季山水図ですね。
四季というんですから、春夏秋冬っていうことですよね。
はい、そうです。はい、でそのそれぞれですね、掛け軸、四幅の掛け軸ですね。
へー。
はい、今回ですね揃って初出品でして。
そうなんですね。
以前ですね、ご遺族の方にですね、これ寄贈していただいたんですが、はい、特に表彰をしてない状態でですね、ご寄贈いただいて、はい、それ去年と、今年で2年に、かけてですね、表彰の、予算を組みまして、で、はい、専門の業者さんに表彰していただきまして、で今回初めて4幅、並んで展示しております。
こう皆さんに見てもらえる形になったということなんですね。
は
い、
本当に表彰が立派でですね、作品が本当に引き立ってですね、すごくですね、こう見応えがある展示になっていると思います。
それは見てみたいですね。こう春夏秋冬どんな風にこう変わっていくのかとかね、そういう部分もぜひ見たいなと思います。はい、やっぱり見どころはこの作品ですか。
そうですね。はい、本当にこう山水画ってちょっとなんかこうなんとなく古臭いような堅苦しいようなイメージがあるかもしれない。
なんか私にとってはちょっと難しそうなそんなイメージもあるんですけどね。
例えばこの四季山水図見ますと、なんか春の作品なんかは本当にこう春らしいですね、柔らかいちょっとピンクがかったような色彩で全体が描かれてまして、はい、で、もう山全体にですね、こう、梅の花がずっと白い梅が咲き誇ってまして、はい、で、その中でよく見るとですね、梅の下です、ですね、着物を着た方がですね、こう優雅にですね、花見をしているんですね。
人も描かれてるんですね。
ちっちゃく描かれてまして、すごくその、まあ、背景はですね、雄大な山、はい、自然があって、で、その中にすごくちっちゃい人がいるんですけど、本当になんか、こう、もし、見てる私がですね、その、中の人物だったとしたら、はい、きっとこう梅の香りをすごくこう楽しんでですね、うん、自然の中にですねこう身を置いてですね楽しんでるっていう、そういう気分だろうなってこう想像させるような作品です。
もう杉山さんのこのお話を聞いてるだけでもなんだか引き込まれてワクワクしてみたいなという感じが、ね、強くなってきました。そうですか。はい、まあ、今年はね特にこういった時期なので、うん、なかなか春に出かけられなかったなっていう方も多いでしょうし、この博物館に行って森ハイツさんの絵を見て季節を楽しむというのもありかもしれませんね。
そうですね。春夏秋冬それぞれにですね、
いいですね。
夏なんか滝が描かれてたり、秋は紅葉だったりとかですね、は
い、それぞれからですね、
四季が楽しめますので、はい、
その他にはこれもぜひ見てほしいなっていう作品はありますか。
そうですね、後期になるんですが、今回ですね前期と後期で全て作品を入れ替えて展示するんですが、はい、
全部変わっちゃうんですね。
そうですね。で後期の方はですね、はい、ハイツさんの大きな屏風もですね展示する予定でして。
屏風ですか。はい、そういう作品もあるんですね。
1点だけでこう大きい大作がこちら博物館にありまして。
はい、これはどんな絵なんですか。
はい、これはですね、まあ、水墨で描かれているもので、はい、これもやっぱりこう雄大な自然がですね、描かれている、本当にこうなんか仙人でも住んでそうなですね、そういう大きなですね、幻想的な山が描かれている作品です。
そうですか。じゃあこれはもう前期も後期もぜひ皆さんにはね実物を見て楽しんでいただきたいですね。はいはい、では開催期間それから日時なども合わせて教えていただけますか。
はい、開催期間は前期と後期に分かれておりまして、はい、前期がですね10月の6日の火曜日から、10月の25日の日曜日まで、後期がですね、10月の27日の火曜日から11月23日、月曜日の祝日までとなっております。
はい、
開館時間は午前9時30分から午後5時までで、入場は午後4時30分までとなっております。休館日はですね毎週月曜日で、ただし11月23日祝日ということで開館いたします。その他は11月4日が休館日となります。
はい、では観覧料など教えていただけますか。
10月の17日の土曜日から11月15日日曜日は企画展前奏の書の開催のため、一般600円、高台生300円です。その他の期間は、常設展料金ということで一般300円、高台生150円で、 中学生以下はですね、全て無料でご覧いただけます。
これ期間によって料金が違うというところは皆さんには気をつけていただきたいですね、はい、では杉山さん、聞いていらっしゃる皆さんに一言 PR などお願いいたします。
はい、山水がですね、こうその、絵の中に描かれている人物になった気でですね、見ていただくと、橋を渡っ、川を渡ったりとかですね、山を登ったり、なんかちょっとハイキング気分を味わえるような感じになりますので、はい、ぜひですね、作品実物前にですね、そういった気分を味わっていただければと思います。
わかりました。私も全然この森ハイジさんについて知らなかったんですけれども、もう気楽に肩の力を抜いてトラッと見に行かせていただこうかなと思います。今回は一宮市博物館学芸員の杉山さんにお話を伺いました。杉山さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回杉山さんにお話しいただいた博物館特集展示コーナー、没後80年森ハイジ山水の美については、広報一宮10月号6ページに紹介されています。お問い合わせは一宮市博物館、電話番号0586463215、0586463215です。ここからは一宮市情報をお届けしていきます。まずは育児講座のお知らせです。楽しい親子関係づくりのプログラムと題して行います。日時は12月4日から令和3年2月19日の金曜日、午前10時から11時30分、全6回です。会場は理財庁舎2階会議室 G。 対象は市内在住で1歳から3歳児を持つ親です。定員は10組で、申し込み多数の場合は抽選となります。お申し込みは11月4日水曜日、5日木曜日に電話または電子申請でお願いします。なお託児があります。予約が必要です。お申し込みお問い合わせは中央子育て支援センター、電話番号0586-857026、 0586-857026 です。続いては原爆被爆者の定期健康診断のお知らせです。検査内容は内科長打診、尿検査、血液検査など8項目です。日時は11月5日木曜日午後1時30分から2時30分。会場は市民病院。認め印、被爆者手帳、健康診断受診者証を持参してください。なお、この定期健康診断は、広島・長崎県の指定機関で受診する際の交通費の一部を、市から受給するために必要な健康診断の一つです。お問い合わせは福祉課、電話番号0586-28-9015、0586-28-9015です。以上、一宮市情報をお届けしました。
iWave
続いては休日夜間急病診療所のご案内です。場所は一宮市貴船町3丁目2、一宮市中保健センター内です。受付時間は午後7時45分から10時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は 0586-71-2766、 0586-71-2766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは、最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は 0586-721133、 0586-721133 です。休日夜間急病診療所のご案内でした。 この番組は一宮市の提供でお送りしました。